今回の応募作品を通して前田圭介さんのご感想をお願いします。
まずなんていうんですかね、こう結構まあリアルなものから、はい、ポエティックなものまで結構まあ幅広いこう提案があったなと思いますね、はい。でまあ、テーマで軽い思いっていう中で、まあ、なんていうんですかね、こうその瞬間のその場のなんかこう重さ軽さもあると思うんですよ、質量の、うん、そういうものから、うん、こう時間軸でこう捉えていった時の、うん、まあ、質量とはまたちょっと違うような捉え方のこう重さ軽さみたいな、
はい、
なんかそういったところとなんかそれをまた絡めて絡めてっていうか、その建築っていうこう人工的なものに対してこう、まあ、外部のこう現象をうまくなんか取り入れたりとか、はい、なんかそういうことによってこう変動する、まあ、軽さ重さみたいな、
はい、
なんかそういうところがすごく面白かったですね。
はい、はい、ありがとうございます。それでは前田さんが選んだ各賞をですね、金賞から発表をお願いします。
はい、
はい、
金賞は158番ですかね、成功付録という、
はい、158、はい、それでは、はい、この作品のコメントをお願いします。
この作品がまあ面白かったのは、はい、まあ、ガラスというなんていうんですかね、ある程度こう物質としてこう透明なものとしてこうガラスっていうのは存在すると思うんですけど、はい、なんかそれをこう細かくこう粉々にすることによって、まあ、物質としてもすごくこう軽くなるじゃないですか、はい、で軽くなるんだけどもなんかそれがちょっとこう粉々になることで不透明みたいなものになるところのこう変化するというか、
うん、
ある程度の塊の重さからこう軽さにこう変わるというか、でもなんかその重さがあるときは非常にこう透明なんだけどもなんか粉々にすると今度不透明になって逆に今度重さを持ちうるというか、
はい、
なんかそういうガラスというもののこう変化ですよね、
うん、
なんかそういうものとこの案がやっぱり面白かったのは、まあ、その中にこう時間っていうものの捉え方、
はい、
であとまあその時間っていうのが、まあ、その雨が降ってこう現象として不透明な、なんていうんですかね、こうガラスがこう軽くなるんだけどもそれが不透明になることで重くなって、
はい、
またそれがこう現象の雨によってこう透明になっていくというか、うん、軽くまた変化するという、
はい、
ところが、はい、非常にこう面白い、
うん、
でその、まあ、変わっていくっていうのが、まあ、雨が、ね、すごく長時間降れば本当にこう透明のような、はい、感じにこうすごく軽くなっていくんだけども、うんうんうん、またこう雨が止んだりするとなんかこう不透明な部分がこう見え始めて、うん、重さというものをなんか、はい、感じれたりとかような、 なんかそういう一見なんかこうすごく今回まあ選んだところでいうとなんていうんですか、すごくこう飛躍してるんだけどもリアリティがないものっていうのはあんまり選んでなくてですね、で飛躍あそうですね、でなんかリアリティがありすぎてもこれまたちょっとこうつまらないというか
、はい、
でなんか選んだ基準の一つとしたら飛躍してるんだけども、うん、何かそこにこうリアリティが自分の感覚の中で感じられるものを選んでます。
なるほど、はい、
で今回 の、まあ、そのこのゴールドのこの成功うどくという案はなんか非常にこう飛躍してるんだけども、うん、なんかそのやっぱりなんか現象が普通に雨降るって当たり前のことでなんかそういった中でこう変化するなんかリアリティみたいなものがすごく、うん、面白いなというか、うん、自分の感覚にすごくなんかリアリティを感じたのでいいなというところで選んでます。
はい、はい、それでは続きましてシルバーですね、はい、銀賞お願いします。
銀賞のこの雨の上晴れの下ですか、はい、236番の、
はい、236、
はい、これはい236、この中自然のこうこれもこう現象で変化するっていうのは、まあ、先ほどのゴールドもそうなんですけど、うん、いくつかその他にもあった中でこの案の面白いのはスケールがまあ非常にこう大きいところがいいなと、
うんうん、
で、まあ、このなんか 提案の提案書がなんかすごくこう印象的な、提案書で、なんていうんですかね、こう、まあ、普通ありえないこうスケールで、うん、なんていうんですかね、こうシーソーになってると、
はい、
で雨とかまあ雪が降って、まあ、その晴れを探しにこう 変化していくっていうか、うん、でそういった中でこうあの背景にこういくつか遠くの方にこうちらほらこう見えてますよね、
はい、
なんかそういう中でこう 天候って、なんですかね、まあ、一部ではこう雨が降ってたりそうでなかったりっていうのがやっぱりあるじゃないですか、
うん、
なんかそういう中でこう緩やかにこう上がってきたりとか下がってきたりとか、うん、はい、なんかそういったこう建築というなんですか、重量を伴うようなもので、まあ、基本はこう動かないようなものなんだけども、なんかそれがまた、ある程度の広い領域の中で動きがすごく変化しているようなこう様が見えるんじゃないかなと、
はい、
なんかそういうところに、すごくまたこれリアリティを少し感じて、
はい、
こういう世界観っていうのも面白いなというところで吟味しました。
はい、はい、それでは続いて銅像じゃない、すいません、銅像ですね。
銅像、はい、
はい、
これはいろいろ提案の中で現代的なこう社会の問題っていうところに着目してる案もあったんですけど、
はい、
その中ですごく飛び抜けていい、
はいはい、
いいなと思ったんです、はい、で、まあ、今の、まあ、こう登記されるような墓石ですよね、
うん、
なんかそういったものって非常に知らないようですごく知ってる人はなんかこういう問題って知ってると思うんですよね。で実際現場をこういうのを目の当たりにすると非常にこう何とも言えない光景が広がってて、
うん、
でそういったところをこうテーマにこの方は着目してて、
はい、
でなんかその無縁墓地のような、
はい、
もう誰にもこう目に触れることのないようなところにこう登記されてるような墓石をあえて、ね、なんていうんですかね、こう変革するというかガラスに、
はい、
ガラスにこう抽出して、まあ、現代のこう無縁墓地をとしてのこう意味は持たせながら、なんか公園のオブジェのような振る舞いにすることによって、まあ、なんていうんですかね、この、まあ、太陽にまたこうさんさんと照らされたりとか、
はい、
そういった中でこうガラスが反射したりとか、でそういったまあ気持ちいい場所に人々がこう聞こえる場所にこういったものがあるっていうのがすごく新しいこう無縁墓地の姿として、
うん、
なんかリアリティを感じていいなと思いました。
はい、これが134番ですね。
あ、そうですね、134ですね。
はい、はい、それでは続いて佳作をお願いします。
はい、
はい、
113ですね。
はい、113、はい、
風船形ですね、
うん、
これは結構今回のテーマを何かすごく分かりやすく、
うん、
また、なんていうんですかね、ちょっとこう可愛らしく表現している案だなと思いますね、
はい、うん、
でやっぱり重い軽いっていうのが、なんていうんですかね、こう人はこう体験して持ったりとかする中で重い軽いってこう認識を、する部分と、実際のその軽量になんか測ることによって、
うん、
なんかそれがこう目に見えるようにこう変動するっていうか、うん、なんかそういうものをすごくこう直接的に、なおかつなんかこうちょっとポエティックにこう表現しているところがすごくいいなと思いました。
はい、
はい、まあ、その建築としてなんていうんですかね、こうちょっと変化することによってまたこう機能が少しこう変わるようなことも表現しているのも、まあ、いいんじゃないかなというふうに思いました。
はい、はい、それでは続いての佳作ですね。
128、
はい、128、はい、
はい、旅する屋根ってですね、
はい、
これはなんかやっぱり提案書がまあ印象的だなと思って、でちょっと読み込んでいくと、まあ、水面に浮かぶこう落ち葉のようなこう自然にこう任せながら動いていくっていうことを多分表現してるんですけど、
はい、
まあ、こう都合よく島をまたぐようにこう動くのかっていうね、本当かみたいな感じはすごく受けるんですけど、
はいはい、
まあ、現代では何ですかね、こう人に合わせていろんなものが、まあ、ここでは屋根っていうことに着目してますけど、
うん、
まあ、人に合わせて都合よくいろんなものが作られていく中で、
はい、
この案っていうのはその自然に任せて人がそっちに合わせていくというか、 なんかそういう、なんていうんですかね、こう予定調和じゃないような動きに対して気持ちよさそうな場所を人がそこにこう合わせていくような、
うん、
そういう姿がすごく、はい、面白いなと、
うん、
で、まあ 屋根という、まあ、今回のこの切り妻のやっぱりこう重たいものがなんかこう風によって軽く動きながらなんかそれに合わせこう人が動くっていう、
うん、
なんか非常にこうその発想というかなんか世界が面白いなと思いました。
はい、はい、それでは続いての佳作ですね。
はい、
はい、
138のオーフトン、ね、
はい、138、はい、
これはまあ、例えばなんか羽毛のような、なんか吹けば飛んでいくような軽いもの、
はい、うん、
そういうものがこう集積していくことでなんか重さというようなこうものをまとうのがこう布団かなと思う、改めてこう思う、わしてくれる案かなと、はい、で、まあ、それほどなんかこう軽いようでなんかこう重たいような、
うん、
で、まあ、人にこれだけこう身近にこう接するようなものも、まあ、あまりないのかなと、ある意味は服のような、なんかそういう、なんていうんですかね、こう何か幼い頃にこう布団の中でこう遊んだりとか、
あ、はい、
なんかそういう感覚でこの案を見ていくと、はい、なんかこう重さと軽さっていうなんか両義性をこうまとってる布団っていうのはなんかまあ、暗さとか明るさとかですね、
はい、うん、
なんかそういった中で、いろんな、まあ、遊んだりいろんな機能がそこには起こりうるということで、はい、なんか非常にこう面白いなと、うん、こう逆に言うとスケールが一番こうタイトな身近なスケール感で何かこう考えているような案なのかなと思います、ね、
はい、はい、それでは続いて、はい、
最後ですね、238、
はい、238、はい、
その計りの家ですね。これもなんかこう、シルバーの銀色の方の、はい、ああいうまあシーソーみたいなのとかこう重量で下がったりとか、はい、まあ、いくつか、まあ、ここ以外にもあったと思うんですけど、はい、ここの案がその中でもちょっと違うなと思ったのは、非常にこう時間軸で捉えている案とすれば、一番こう何か訴えていることが多かったのかなというふうに思います、うん、
はい、
というのが、まあ重い軽いっていうのがここではなんかこう子供が生まれた時とか、はい、まあ、その家族という視点で見ていくと、まあ、非常に長い時間の軸でものを見ていくと、
うん、
なんかその物理的に重い軽いだけじゃなくて、なんかその人が増えることによって、まあ、いろんな、まあ、会話が増えたりとかですね、うん、はい、まあ、いろんな重さっていう捉え方ができるんじゃないかなと。でそれはなんか一定のものじゃなくて、今度は巣立っていった時とかってなると、また会話が減っていくことによってこう軽くなったりとか、
うん、
なんかそういう風に見ていくと、このなんていうのはなんかその重い軽いって今回のテーマの非常に時間のこう長い中でこう考えさせられる案なのかなということで選びました。
はい、はい、
はい、
それでは佳作は以上ですかね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後にこの今回のテーマの軽いこと重いことについて、はい、日頃どういうふうに前田さんがお考えかちょっと教えていただきたいんですが。
そうですね、建築を作ってる中でってことですよね。
そうですね。あ、でも日頃の生活でももちろん大丈夫ですけども。はい。
そうですね。やっぱりなんていうんですかね。こう例えばまあ日頃こう設計をしてても、
はい、
まあ重い軽いってやっぱりその作り方とかその素材とかですね。
うん、
あとまあ同時に素材ってことは時間っていうものでやっぱりものを見ていくので。なんかその中で、なんていうんですかね、こう簡単にやっぱりその重い軽いだけじゃなくて、まあ、最後の、家族っていう案にあったような、
うん、
やっぱその時間でこう考えていくことがすごく重要なのかなと思って、ね、うん、でもちろん建築っていうのは人が滞在して初めてこう時間をなんていうんですかね、こう超越していくというか、 やっぱ人がいないと建築というのがやっぱ持続していかないので、
はい、
そういう中で、材料、素材ですよね、材料というか、うん、素材というものがその気持ちよさをどういうふうに表現できるのかとかね、なんかそういう意味ではすごく深いテーマですかね、
主な、はい、なるほど、はい、
はい、
ありがとうございました。